中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院小児科の藤田健二副医長にお話を伺っていこうと思います。藤田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は予防接種のお話をしていただけるということなんですけれども、予防接種、なんかこう小さい頃にね、私もした経験がありますけれども、今では大人になったらインフルエンザの予防接種というのがイメージが強いんですけれども、予防接種の必要性、これについてまず教えていただいていいですか？
はい、そうですね、私たちの健康はね、まず自分で守らなければいけないと思います。
はい、
そうですね、世界中にはさまざまな感染症が存在しているんですけれども、日本っていうのはその中でも比較的衛生状態が良くて、医療体制もだいぶ充実していますけれども、そんな中でも全てのウイルスや細菌から病気を守るっていうことはなかなか難しいと思います。
はい、
またあと海外旅行とかね、行かれたりとか、この前のね地震なんかでやっぱりその集団生活をこう体育館とかで送るっていう場合になりますと、やっぱり感染のリスクっていうのはすごく高くなってくるんですけれども、その中でもウイルスですね、感染に関しては抗生剤とかの薬があまりないっていうところと、で1回流行してしまうと多くの患者さんや死者が出ることがあるということがありまして、そういったのも含めますと、やっぱり将来にわたって感染症の心配の少ない生活を送るというためにも、予防接種で防げる病気っていうのはわずかではあるんですけれども、予防していくっていうのが大事になるかなと思います。
はい、
防げる病気だけでも予防して、大切な子どもたちを、守れるといいと思います。
そうですね、本当に自分たちの体は自分たちで守るというのがまず大切なことですよね。そんな中でワクチンなんですけれども、ワクチンというのは先生何ですかね、自然に病気にかかるのとはやっぱり違うんですか？
そうですね、いわゆるマシンとか水疱瘡とか、今ねよく流行ってる病気なんですけれども、そちらに関してね、一度病気にかかってしまうと二度とかからないとはよく言われています。これはその体がその病気に対して免疫ができるということでかからないっていうことになるんですけれども、ワクチンはそうした自然にかかる免疫と同じような仕組みで私たちの体を免疫を作ってくれるっていう形になります。でもこのワクチンですけれども、それは病気を発症させるわけではなくて、安全にコントロールされた、薬でとして作られた状態で免疫を作り出すということになりますので、接種後に、そういった病気の症状というのがすごく出たりするというわけではなく、また出たとしてもすごく軽いというのが特徴になります。でまた他の感染ですと、やっぱり他人にうつしてしまうんですけれども、ワクチンですと他人にうつさせないっていうのが特徴になってきます。ただ自然免疫に比べて生み出される免疫力が弱いというところがありますので、やっぱり1回でつくっていうのはあまりなくて、何回も何回もちょっと繰り返して接種していただくという必要があると思います。
わかりました。先生、このワクチンにはどんな役割があるのか教えてください。
はい、ワクチンを接種する大切な目的としては3つ挙げられます。
はい、
まず自分がかからないようにするっていうことと、もしかかったとしても症状を軽く済ましてしまう、あともう一つですけれども、それは周りの人にうつさないというのが挙げられます。
はい、
前の2つに関してなんですけれども、それは自分自身を守るためということになります。予防接種で防ぐことのできる病気はやっぱり重症になりやすいもの、後遺症が乗り越えやすいものが中心で選ばれているんですけれども、例えば最近流行してニュースになっているマシンとかですね、そっちに関しては、いわゆる、ちょっと専門用語的なんですけど、空気感染って言って、マスクとか手洗いとかしても予防効果がなくて、大きな空間にいたとしても移ってしまう病気になります。
はい、
そういったものに関してはやっぱりその、ね、防ぐことができないので予防接種というのが最も有効的な方法になります、
うん、
またウイルス感染なのでちょっと治療法というのが存在しないことが多いです、
はい、
でマシンに関してなんですけれども、まあ、こっちに関しては発症してしまうと1000人に1人の割合で死亡する可能性がありまして、うん、まあ、日本でも2000年前後の流行で実際に20、30人死亡者が出ているという状況です、
はい、
まあ、世界的に見ても5歳以下の死亡のうちの 1.2% がマシンによるものと言われています、
うん、
でまたちょっと後半の周りに移さないということとも関連してくるんですけれども、まあ、あのこの死亡率ですね 1.2% という形なんですけれども、現在日本国内では2010年の5月を最後に国内にいた元々のマシンウイルスタイプですね、日本国内にいたタイプというのがいなくなってまして、うん、まあ、今現在海外から帰国された人の感染とその帰国した人から移ったという形のマシン感染以外は出てないということです、
うん、
これに関しては、まあ、日本国内では2007年からマシン風疹のワクチンが2回接種を行われるようになって、その接種率というのが 93% を超えるようになっています。
高くなってきましたね。
そうですね、
はい、
でそのおかげもあって先ほど述べたような、まあ、日本国内にいたウイルスというのがいなくなったという状況が生み出されました、
はい、
このようにして予防接種を徹底することによって日本全体のその病原体を少なくしていくことができます、
うん、はい、
でそういうことでまた、予防接種をまだできていない生まれたての赤ちゃんや、まあ、病気や治療によって免疫力が弱ってしまっている人、またお年寄りですね、まあ、抗体ワクチンを打ったとしても、まあ、長年経って抗体が下がっているお年寄りや、うん、ワクチンを受けたけれども免疫がつかなかった人の感染を防ぐことができると言われています、
はい、
またちょっと最近ではまあ働く女性も増えてきて、まあ、保育園に子どもさんを預けられる方も多いと思うんですけれども、うん、あとそうですね、レジャーとかショッピングとか外食とか、まあ、外で出歩く機会というのがどんどん増えてきています、
はい、
で人が多く集まるところっていうのはやはり感染のリスクというのがすごく大きくなりますので、うん、まあ、そのためにやっぱり感染してしまうリスクというのはやっぱり増えています、
はい、
で特にですね、予防接種の中で髄膜炎を起こしやすい HIV や肺炎球菌といった細菌がいるんですけれども、
はい、
そちらに関してもやはり最近は抗生物質が最近いっぱい使われるようになって、うん、なかなか薬が効かないという菌も出てきています、
はい、
まあ、そういった薬の効かない菌に対してやっぱり予防するという意味でも予防接種というのはやっぱり役に立っていて、まあ、その菌自体も予防接種をして進めなくすることによってどんどん数を減らしていくことができます、
うん、なんかこう体の中に予防接種する入れるということが大切ということが本当によく分かったんですけれども、その体に入れるワクチンですけども、ワクチン自体は安全なのかなってちょっと疑問に思うんですが、いかがでしょうか。
そうですね、
うん、
ワクチンに関してですけれども、まあ、2種類大きく分けて2種類あります、
はい、
まあ、それに関しては生ワクチンと言われるものと不活化ワクチンというものに分けられます、
はい、
生ワクチンに関してはウイルスや細菌を極めて弱くしたものですね、
うんうん、
弱毒株っていうんですけれども、まあ、それを使っています、
はい、
また不活化ワクチンというのはウイルスやバイ菌さんの成分だけを取り出したものを言います、
はい、
生ワクチンに関しては接種したものの症状が一定期間ですね、すごく弱い症状が出ることはあります、
うん、
不活化ワクチンに関してはそのようなことは一切ありません、
はい、
例えばオタフク風邪のワクチン、こちらは生ワクチンになるんですけれども、まあ、打った場合オタフク風邪と同じような症状で無菌性髄膜炎というのを起こす可能性というのはやっぱり少なからずあります、
はい、
ただ無菌性髄膜炎ですけれども、うん、オタフク風邪のワクチンを接種しないで自然にかかった場合は100人に2人ぐらいの患者さんに起こるんですけれども、ワクチンであれば数千人に1人ぐらいの割合で非常に少ない数で発生することになります、
はい、
またこの場合に関しても軽く治るケースっていうのがほとんどです、
うん、
また他に生ワクチンや不活化ワクチン、それぞれに ワクチンに含まれる他の成分ですね、そちらに関してはやっぱりあのアレルギー反応を起こすことがあって、腫れたり痛くなったり熱が出たりということを起こすことがあるんですけれども、まあ、こちらに関してはもともとアレルギーの体質がその成分に対して起こるというのが分かっていれば避けることもできますし、まあ、他に、報告のあるものとしては脳炎や脳症といった副反応も報告はされてはいるんですけれども、まあ、こちらに関してはワクチン接種後の何か病気が起こったという場合に関して必ず前例報告するという国の制度になっていますので、うん、実際ワクチンのせいかどうかというのが分かっていないものが多いのが現状です、
はい。
最近のアメリカの調査や日本の調査で分かっていることですけれども、まあ、接種した赤ちゃんと接種していない赤ちゃんを比べて研究をされた研究がありますけれども、はい、その際に脳障害を起こしてきたっていう確率ですね、うん、そっちに関してはほぼ変わらないという結果が出ています、
はい。
まあ、そのため、まあ、まだ現在の段階ではワクチンの精度はっきりと言えるものっていうのがないのが現実になっています、う
ん、はい。
ただワクチンのなかった時代に比べると髄膜炎や麻疹とか風疹などから脳炎や脳症を起こす確率というのは格段に減っています、
うん、
またワクチン接種の影響で自閉症になるという報道を耳にすることもあるんですけれども、その原因じゃないかと言われているのがワクチンの中に含まれるチメロサールという物質になっているんですが、
うん、
まあ、防腐剤という形で入れられているんですけれども、まあ、それに関しては小児のワクチンでは今インフルエンザワクチン以外では一部使われてはいるんですけれども使われていないものも多くありますし、
うん、
まあ、実際チロメサール自体が自閉症を発症するという科学的な証拠っていうのは現在ないっていうのが現状です、
うん、なるほど。あと今ちょっと小児のワクチンという言葉も出てきましたけれども、子どもの予防接種について先生教えていただいていいですか。
はい、そうですね、昔に比べると子どもの予防接種は格段に増えました、
はい。
現在定期接種って言われるものですね、うん、国から無償でお金がタダで受けれるものに関しても9種類またお金はかかるんですけれども受けた方がいいよと言われているものに関しても3種類、
うん、
そうですね。であと、髄膜炎菌のワクチンなど、まあ、海外旅行とか、まあ、就職とかで海外に赴任されるという方に関してのワクチンですね、うん、あとは免疫力が低下している人に限って受けるべきと言われているワクチンも含めますと、そちらが7種類あります。
結構数ありますね。
はい、
はい。
でまた1歳半までに受けるワクチンっていうのが任意接種の1種類を含めまして9種類あります、うん、で各それぞれですね、一つ一つに1回から4回受けないといけないので全部で22回接種しないといけません、
はい、ずいぶん昔より増えてきましたね。
そうですね、
はい、
なので赤ちゃんちょっと大変なんですけれども、
うん、
ワクチンを1回打つとあとまた間隔を1ヶ月とか空けないといけないというのもありますので、はい、
うん、
でまたやっぱり赤ちゃんですので熱が出たりとか風邪ひいたりとかっていうので、うん、やっぱり受けれないというケースが結構あります、
はい。
まあ、そういった場合やっぱり受けれないのでまた間隔を空けてということになると、うん、まあ、22回接種を一個一個受けていくとなかなか1歳までに終わらないということが起きてしまいますので、
う
ん、
そうですね、
まあ、そういった意味で、ね、同時接種というのをお勧めさせていただいてはいるんですけれども、
はい、
まあ、これに関してはもう一つですね、メリットがありまして、
うん、
まあ、やっぱり同時に打つということでそれだけ他の予防接種を受ける期間ですね、
うん、
一個打って別のものをもう一個打つというよりはまとめて打った時の方が同時期に同じ免疫がつくということになりますので、うん、早い時期から免疫をつけるということがありますのでそういう病気にかかる確率も減っていきます、
はい。
また、まあ、何回も何回も病院に通わないとね、1回接種だと毎回毎回病院に通わないといけないんですけれども、まあ、そういったリスクを減らすことで他の病気にもらってしまうリスクを下げるということもできます、う
ん、はい。なんか受けなければいけないワクチン予防接種だけでもたくさんあるので任意の接種 任意ですから受けなくてもいいのかなと思うんですが、先生どうでしょうか。
そうですね、まあ、任意接種と定期接種の違いというのは、まあ、ワクチンの効果に関しては重要な違いというのは全然ないです、うん、
はい、
実際予防接種法という法律に定められてお金が払われるか払われないか、そういう違いだけですね、
はい、
であとまた副反応ですね、うん、何か有害事象というかね、腫れたりとか熱出たりとか、そういったものが入院が必要であった場合、費用を国から支払ってくれるんですけれども、うん、まあ、そこは定期接種の場合国から支払っていただき、うん、まあ、任意接種の場合はそういう予防接種の保証制度というね、薬の保証制度の方になってしまうので、そういった違いがある程度です、
はい、
まあ、効果や安全性に関してはけど国内でのデータが揃っていないので、やっぱりまだ定期化されていないというものが多いのが現状です、
はい、これ同時接種をしても免疫というのは変わらないものですか。
そうですね、昔からされていて、一つのワクチンが体の中に入った時に使われる免疫というのはほんのごく一部、うん、大きなプールに一滴の水を垂らすぐらいのものであるので、うん、効果や安全性に関しては単独で接種した時と変わりがないと言われています。
これからやはりね、予防接種を順番に受けていかないといけないお子様たちをお持ちのお母さんもたくさんいらっしゃると思うんですが、ワクチン接種の受ける際の注意点、それから受けられない時とか忘れちゃったっていう場合、どのように対応したらいいか先生教えてください。
はい、そうですね、まあ、ワクチンは生ワクチンを打ったとか付加価値化ワクチンを打ったとかによって、まあ、次に開ける感覚で受けられる感覚が変わってきます、
はい、
また腹痛回受けなければいけないワクチンの場合、うん、まあ、その種類によって、まあ、1回目打った後と2回目打つ間ですね、その期間を少し空けなければいけない、
はい、
まあ、その期間も少しワクチンによって変わってきます、
うん、
なのでスケジュールに関してしっかりとかかりつけの先生と相談することが大切と思います、
はい、
また予防接種ができない場合ですね、その熱があるとかですね、また重篤な疾患、まあ、重症の病気にかかっているとき、ワクチンに明らかにアレルギーがあるとき、
はい、
あとはまあ、これは大人の話にはなるんですけれども、まあ、妊娠中の方ですね、そういう方には一部のワクチンがちょっと接種できないということになります、
はい、
あと予防接種やあとは怪我したとき、まあ、結核などが原因になって、まあ、皮膚がケロイドって言って膨れ上がったりとかしているような状態に関しては、はい、まあ、その部位にワクチンを接種することはできません、
はい、
あと免疫不全症候群の子ですね、そちらに関してもやっぱり生ワクチンを接種することはできませんし、あと他の病気でステロイドの治療やガンマグロブリンの治療をされている途中である方とか、まあ、し終わった方、また痙攣とか転換のなどの慢性疾患がある場合に関しては、まあ、接種する、まあ、接種はできるんですけども、ちょっと期間を空けたり延期しなければいけない場合がありますので、まあ、そういった場合もかかりつけの小児科医の先生と相談してください、
はい、
まあ、このような場合で延期した場合ですけれども、定期接種の期間が過ぎてしまう可能性もあるんですけれども、うん、はい、そういった場合でも受けられない状態が解除された場合ですね、うん、その場合2年間は定期接種として受けられるので、まあ、そこはちょっと安心してもらったらいいかなと思います、
はい、
まあ、けどその定期接種の期間を超えて打つってなるとやっぱり有料にはなってしまうんですけれども、まあ、その場合であったとしても、
はい、
まあ、有料ではありますけれども、まあ、自由に打つことはいつでも受けることはできます、
はい、
例えば大人になってから受けることも全然できますので、まあ、そのため忘れていたからもう出ないっていうんではなくて、まあ、気づいた時に接種していただけるのがいいかなと思います、
うん、分かりました。今日は予防接種のお話ということで、小児科の藤田健二副院長にお話を伺っていきましたけれども、リスナーの皆さんに最後に先生からお言葉をいただきたいと思うんですが、どうでしょうか。
はい、そうですね、予防接種は自分の赤ちゃんですね、また子どもを守るのはもちろん他の人ですねも守ることにはなりますので、そちらを忘れないようにしていただきたいなと思います。またちょっと心配なこととかわからないこととかありましたら、お気軽にかかりつけの先生と相談していただけるのがいいかなと思います。
今日は西宮市立中央病院小児科藤田健二副医長にお話を伺っていきました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。